ポリタンさん、くまったくん、いくよ。
うどんちゃん、よろしくね。
くま、せーの、真夜中にゲイ。はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは東京在住ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人がどちらかが死んでも悲しくならないように真夜中にこっそりと会話をしている番組です。映画デート中に彼氏が毎回寝て苛立っているうどんと
鬼塚千尋さんの青春の影に癒されたポリタン
の提供でお送りします。
お送りします。
ということで、
はい、
私は今苛立っています。
なんかいきなり不穏なところから始まるんですね。
だってさ、
何
あの先週末
あ、はい、
日本で先行公開された
はいはい、はい、
デューン砂の惑星
パート2
ハモんないで1週間早くね、
あ、そうだね、
体感できるっていうことで、
はい、
1作目パート1を見直して、
うん、
その次の日、
そう次の日
にね見に行ったんですけど、
来ましたね、
もう
最高でした
もう圧倒的なね、うん、あのスケールと
そう
VFX の技術とね、
うん、
あの IMAX シアターで見たんだけど、
そうそうそう、
普通の映画って横長じゃないですか、
うん、
16対9とか
かな、
うんうん、だけどあの昔のブラウン管ぐらいに、
うん、
縦の長さがすごい長くて、
そうね、圧巻でしたね、
圧巻で、
うん、
あのね、ちょっとネタバレになるからあんまり言えないんだけど、
はいはいはい、
あのサンドワームっていうさ、
ああの予告にも出てくるやつね、
そう大きいミミズに、
うん、
今をときめくティモシー・シャラメ主人公ね、
ね、めちゃくちゃイケメンの
がこう乗ってさ、うん、行くシーンがさ、僕すごいこう躍動感があって感動したんだけど、
うん、
横を見るとさ、
うん、
ポリタさんね寝てんの
まあ何回か寝ましたけど、
うん、3回4回ぐらい目つぶってました。
3回寝たのは覚えてる。
で、ね、これだけじゃなくて、
うん、
最近見た映画ねほとんど寝てんのこの人、
まあ、ここ最近ちょっと続いたかな、
うん、でさすがにさ僕も映画中にポリタンさん起こすのがさ、
うん、
イラついてきて、
はいはい、
もういいやと思ってほっといたんだけど、
うん、
何が悲しいってさ、
うん、
その後に一緒に映画について語れないこと、
うん、
しかもこの人嘘つくの寝てないよ寝てないよって、
うん、まあそんなに寝てないよ
と。どう思いますよ皆さん、こんな彼氏はデート中に映画で寝る男最低。
うわ何も言えない、
はい、でした。
でした。
でポリタンさん何ですか、鬼塚千尋さんの、
はい、
青春の影に癒されたんですか。
はい、あの鬼塚千尋さんが、
はい、
あの最近ですね、
うん、
青春の影という曲を、
はい、
あのリリースされたんですよ。
あ、青春というのは月光のあたりでしょうかね。
いやいやいや、わかんないけどあの、まあ、未発表曲をリリースしたって形で、はい、あのこの青春の影っていうのは、
はい、
あのもう大昔にチューリップっていう人が、
うん、
財津和夫さんとかいったバンドね、
なんかちょっと聞いたことあるわチューリップ、
はい、1974年に、
うん、
あのリリースした曲をカバーされたんですけど、うん、
あら素敵、
はい、これをですね、
うん、
ちょっとさっき聞いて、
うん、
もうなんか涙がボロボロ出るぐらい癒されてしまって、
はあ
多分聞けば分かる人は分かると思うんですけど、うん、
はい、
なのでちょっとだけね歌わせていただいて、あの皆さんにも、はい、あの共有したいなと思います。
はい、分かりました、どうぞ、はい、ポリタンさんで青春の影。
君の心へ続く長い一本道はいつも僕を勇気づけた。とてもとても険しく細い道だったけど今君を迎えに行こう。間違えた、やり直し
やり直しません、ここで終わりです。
やだやだやだ、やり直すのこの後が大事なの。
あ、じゃあそのままどうぞ、
はい、途中から入るの難しい。
はい、
君の心へ続く長い一本道はいつも僕を勇気づけた。この後が 大事なのに。
その後の大事な歌詞は皆さんあの歌詞を見てね、はい、あのポリタンさんの音程を聞いても何を歌ってるか全然分かりませんので。
嘘だ君の心へ続く。
じゃあエンディングで、エンディングで
分かりました、
はい、楽しくしてください。はい、ということで、うん、あの癒されたそうです。
癒されたの。もうねこれはちょっと今僕がね、はい、いろいろちょっと大変すぎて、うん、プライベートというか仕事でね、
はい、
ちょっとねそれでもう頭の中がぐちゃぐちゃになってる時に、うん、この曲を聴いて、
はい、
ああちょっと癒されたなっていう曲でした。
じゃあエンディングでね、はい、
歌いますからね。
多分恥ずかしくて聞きれない方が多数いると思いますから。
そうなの、
はい
はい、後でちゃんと本気で歌います、
はい、
というところで、
で乾杯をしていきたいと思うんですけれども、
乾杯しましょう。
今日は皆さん何と言っても、
はい、
この3月の半ばというのは、
うん、
アカデミー賞が発表されました。
発表されましたね。
はい、マヨケ2人もアカデミー賞、うん、日本のは全然ですけどアメリカで行われたね、
うん、
アカデミー賞オスカーを
す
ごく注目していたわけですけれども、
はい、
受賞された者たちをいっぱい考えながら今日話してきた玉沢先生の真夜中に
ゲイ、
はい、いい音、
はい、
うん、今持ってるグラスがトロフィーです。
トロフィーなんですね、はい、最初に言うんじゃないの。
で、あのポリタンさん今日のトロフィーの味は何ですか。
トロフィーの味今日のお酒は、
はい、
2人ともね贅沢絞りプレミアムを飲んでおりまして、
まあ、
うどんちゃんが飲んでる方はウェルチの味ですね、は
い、受賞式ですからね、
はい、で、うん、私ポリタンの方はポンジュースの味です。
かわいいですね、
うん、ポリタンのポン、
はい、ジャポンのポン、はい、うん、違ったということで、
はい、
あのアカデミー賞が公開されましたけども、
されましたよ。
ちょっと日本激アツじゃないですか。
むちゃくちゃね、
うん、
やっぱりあの作品、
あの作品たち、そうタッチなんですよね。
タッチなの。
今までアカデミー賞って日本の作品かどうとか言っちゃった。
かどうとか言っ
ちゃった。そのまま流します。
はい、
はい、ということで、あの日本の作品がねノミネートされるだけでもすごいことですけれども、
うん、そうノミネートだけで話題になってたのにね。
はい、なんと、
うん、
長編アニメーション部門では、
うん、
宮崎駿さんジブリの、
はい、
君たちはどう生きるか、
君たちはどう生きるか、
ま、受賞しました。
ね、これはでもちょっとね、うん、入るかなって気はしてました。
いやでもさ、うん、アメリカではさやっぱスパイダーマンが、
まあアニメとしてはね、
そう人気がありすぎて、
うん、
けど僕の脳みそはねもうジブリだったね。
まあね、うん、僕もどっちかというとそっちかなと今年は思ってた、
うんうん、今までの分かりやすいジブリから脱却して、
うん、
分かりにくい大人の作品に仕上げて、う
ん、まあ子供向けじゃなかったよね今回は。
そう、うん、すごい妄想が膨らんだもんあの作品見て、う
ん、なんかまた見たいなと思いましたもん。
そうですね、
うん、
あのきっとアカデミー賞の後は、うん、あの公開がまたされて、
うん、
またあの大スクリーンに見れるかもしれませ
んね。見れるかもね、
うん、はい、そしてなんと目玉、
これがすごいよ。
これがすごいね。
いやむちゃくちゃすごい。
なんと
資格
効果賞。
そうこれ日本入るって相当すごくない。
相当よ、
うん、しかもさノミネートされて入れなかった作品が、
うん、
ちょっともう一個も大好きな作品だったから、う
ん、はい、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーね
ボリューム3ね、
はい、
これも大好きだからねちょっと
迷ったけどね、
まあ、別に選んでないけどちょっと悔しい気持ちもありながらでもやっぱりやったって気持ちになったね、
うん、なりましたね。
なったね。
いやーなんか僕の好きなゴジラがさ、
うん、
あの世界で輝いた。
そうすごいよね。
それがすごいよね、
うん、
やっぱ見て思ったけど、うん、あの VFX 要は CG ですね、
うん、
の処理だったり、
うん、
いかにそのなんて絵でね、こう伝えられるかっていうビジュアル、
うんう
ん、なんかこれはねちょっとゴジラやっぱ桁抜けてたんだよね。
そうだから視覚効果賞日本が取れるなんて本当
ねえ
びっくり。
だって日本の VFXCG ってさ本当にチャチじゃん、
う
ん、
あの海外のね作品と比べちゃうとどうしてもね、うん、
でも海外も超えてた気はするよ
今回ばっかりはね、
うん、うん、そんくらいやっぱ良かったからね、
うん、
まあいろんな忖度やあのいろんな宗教的なね、
うん、
ものとかアカデミー賞の裏側っていう話もあるんですけれども、
うん、
一旦まあそれは忘れて
忘れてね、
あの純粋にね日本作が2つ、
うん、
どっちも映画見たからね、
ちょっと見たね、
嬉しい限りで。
嬉しいね、ちゃんと映画館で見れてよかった、
は
い、
うん、うん。そしてしかも、
うん、
アカデミー賞最多ノミネートされたのはオッペンハイマー。
あ、オッペンハイマーね、う
ん、あとはあの哀れなる者たち、
あれもすごかったね。
僕ら見ましたよ哀れなる者たち
ね
見ましたけど、まあ一番良かったのはやっぱジョン・シナ。
あ、ピースメーカーのね。
ピースメーカージョン・シナさんがね、
うん、
あの衣装のショーでさ、
あ
ー、まあ、これアバラなる者たちが受賞したんだけど、
はいはいはい、
まあ、ファッションよね。
そうだね、
あれの良さを表現するために全裸で、う
ん、いやまあでもさすがですよ、
うん、
すごい肉体美でした
ね。ジョン・シナ 100%、うん、
100% ね。
ちょっとあの興味ある方はジョン・シナ、
うん、
あのこちらの方みんな喜べるような内容の
そうだね
ものが出てくると思いますよ。
やっぱりすごい肉体なんだなと思った。
肉体マッチョ全裸
ね
たまんないね。
やばいよね、
やばい、
うん、
でまあね、あのこれから日本では公開されますけれども、
うん、
まあ、注目作、
うん、
オッペンハイマー、
ね、今月だっけ3月だよね、
月末ですね、
うん、
これは僕は見に行きますの。
行きましょうね、
うん、まあ、日本がね、まあ、被爆地ということで、
うん、
オッペンハイマーで言ったら、まあ、ちょっと悲しい立ち位置の国に当たるんですけれども、
まあ、日本からしたらね、
うんうん、そんなことどうだっていいんですよ。
どうだっていいですか、
うん、戦争や、うん、あの核がね、
うん、
今の時代にどういうふうに描かれるのかっていうのはすごく大事なこと、
うん、そうね。
だってあのクリストファー・ノーランさんがね、
うん、
あの有名なね、
うん、
監督されてますけれども、
うん、
彼は戦争中生きてないんですから。
まあそっか、
うんうん、あの登場してる主人公とか俳優さんもみんなね、
うん、
あの生きてないんですよ。
まあそうだね、うん、
その方たちがどう聞いてどう作品を作ったのか、
うん、
あの日本がどう扱われるかじゃないんですよ、
うん、
核や戦争についてどう今の世の中でこうメッセージをくれるのか、
うん、
これがやっぱり大事だと思うんです。
そうですか、
うん、
なるほどね。まあ僕はそれにプラスして大好きなロバート・ダウニー・ジュニアさんが、
はい、
この作品でね、
うん、
助演男優賞も取りましたし、
取っていろいろ物議を醸し出してます
ね。いろいろ出しちゃった、
してますね。
あのねちょっと賞をいただくときにね、ちょっとやらかしちゃったかなっていうのがありましたけど、ね、うんうん、まあでもね、あのちょっと作品が公開されたら見に行きたいですね。
そうですね、
うん、
まあ、そんなねあのアカデミー賞盛り上がってますけれども、
はい、
皆さんちょっと報告がございます。
まさか
あのまあ、知ってる方がほとんどだと思うんですけれども
まあね、ポッドキャスト聞くような方たちであればね、
はい、
はい、
番組ではあえて触れずに来たんですけれども、
そうね、ここまでね、
はい、
よくぞここまで触れずに来たっていう気もしますけど、
あの触れないようにしたんですよ。
触れないようにね
考えていて、
うん、
もうなんなら一切話さずに迎えようかと思ったんですけれども、
うん、はい、
まあ、今回ねあのジャパンポッドキャストアワード、
はい、
第5回目
5回目ですね、
はい、うん、にあの何をまごうことか、
まごうことか、
言葉が分からなくなるんですけれども、うん、何を血迷ったのか、
血迷ったのかな、うん、
真夜中にゲイ皆様が今聞いている、
はい、
この番組が、
はい、
なんとノミネートされてしまったという
カルチャー部門でね、しかも、
はい、カルチャー部門というところで、う
ん、
なぜか、
なぜか、
なぜなんでしょう、僕も分かりませんけれども
いやびっくりしましたね、
ノミネートね、
うん、
はい、いろんな5つか6つぐらいの、
あ、そうかな、うん、各部門で5作品ずつねノミネートされてますね、
はい、あるんで、
うん、
まあ、30ぐらいの作品の中に入ってしまったと、
うん、ね、
はい、
すごいことなんですよ。
そのようですね、
うん、
ポリタさんどうでした、あの第一報その、
あ、
そう、ね、ノミネートに選ばれましたって、まあ、一次選考通りましたから
一次選考だね、うん、
でノミネートされましたって、うん、ポリタさんどう思いました。
いやなんか、
うん、
最初、
うん、
いたずらメールかと思った嘘だ嘘だなんかそっからお金取られる系なのかと思って、
はい、
びっくりしたの、
うんうん、
だけどよくよく読むとちゃんとしてるし、
うん、
あーと思ってこうメールでね連絡が来てやり取りをさせていただいたんですけど、はい、
うん、
あーだんだんなんか実感が湧いてきて、
ポリタさん喜んでましたよ ね
喜びましたよもちろん、
うん
うん、
まあ、とんでもないことらしいですよね。
とんでもないことですよ、だって、はい、ポッドキャストアワードって
あの御殿ラジオさんが撮ったやつですよね
そうですよね、
はい、
過去にね、
あまり詳しく知らないからだけど
、はい、いやでも、うん、あの過去に受賞された作品は本当にね、
うん、
あの本当に有名な番組ばっかりで、
はい、
うん、
恐れ多いですね。
恐れ多いですよ、
はい、
うん、あ、そうそうそうそう、
うん、
でさ、
うん、
どんちゃんは、
うん、
国にそのノミネートされたってことを知ってどう思いましたか。
え、正直ね、
うん、
やめてって思った
な。あ、まあ、反応はそうでしたね、
うん、
なんでやめてって思ったの。
まず第一報でね、
うん、
えって思ったの、嫌なえって思って、
うん、
ほら目立ちたくないが僕の性分なんですよ
ね。はいはいはいはい。
でそれを今年に入って、うん、あのより目立たなくしていこうって言った先に、
そうね、顔も出さないって言ってたぐらいなのにね、
はい、こうなってしまって、うん、あの本当に嫌だなとはっきり言うと、
はい、
てかそもそもなんか評価される番組だとも思ってなかったし、
ああそうか、まあでも、はい、あのノミネートされるためにエントリーしてるからね。
まあね、うん、まあエントリーだけはしたんですけれども、うん、でもまああの番組を聞いていただいている皆様の中から、
はい、
こう僕らを推薦して、うん、あの応募してくれた方が、うん、まあ多数いらっしゃるということが、まあ現れて。たのか、
まあ、それかどうかね、
まあ、別として
あ、まあ、選考の方がね選んでくれたのか、
うん、まあ、どう思うのかちょっと分かりませんけれども、
まあ、ちょっとノミネートのね基準があんまり分かっていないのでね、うん、
はい、
うん、
あの他にもねあのゲイポッドキャストもう一番組ノミネートされてました、
はい、
アカデミー賞みたいですね、はい、ゲイカルチャーから2部門
ゲイカルチャーってわけじゃないんだけどね、
はい、うん、こちら肋骨パキオのパキラジさん、うん、
はい、
もうあの同じくノミネートされてらっしゃって、
教養部門ですよ。
教まあ教養ですよね。
教養ですか、ね。
わかります。
わかりますか。さすがです。はい。
ゲイポッドキャストを引っ張っていくリーダーですから。
教養部門でね。
肋骨パキオさんは、うん、はい。で僕らは影の中でうごうごうめく哀れなる者たちです
から。やめて哀れなる者たちとかにヒゲする。ま
あそんな天と地ほどの差もある、はい、あの僕ら底辺ポッドキャスターがちょっと選ばれたということで、
はい、うん、
まあ3月の15日金曜日の夕方から夜にかかって、
はい、うん、
まあ、夕日が落ちて皆さんが夜にね、うん、なっていく。
なっていく何言ったんだけど、 YouTube ライブでなんか公開されるらしいです。
うわーやだ、はい、なんですけれども、
うん、
まあ、あのポリタンさんがねずっと行きたそうにしてたので、
うん、
あのその日半日有給を取って、
はい、
あの授賞式行くことにしました。
はい、ことにしました。
はい、とても恥ずかしいし、
うん、
正直受賞するとも1ミリたりとも思っていません。僕は
あのそこはいいの、どうでも、
はい、
どうでもったらちょっと申し訳ないけれども、うん、やっぱりもうノミネートされただけで、まあ、嬉しかったし、あのね、もう、うん、ま、いやそんなこと考えちゃいけないんですけれども、
はい
はい、あのその場にねちょっと行って、
うん、
あのね、どういうものなのかをねちょっと直に体験したいっていうのがやっぱり、ね、
まあ、どんな雰囲気で、うん、どんな招待を受けるのか、
え
あの塩っぽいこう惨めなポッドキャストたちが僕らがどんな招待を受けるのか、
あちょっと惨めな気持ちになるのか
なるかもしれないしね、
まあ、なるかもしれないし、まあ、純粋に楽しめばいいんだと思いますよ。
まあなかなかない機会ですしね。
そうそうそうそう、まあ、なかなかいけないもん。
選ばれたのも皆様が、うん、あの選んだおかげせいでもありますから、うん、僕もさらされて、
さらされてまあそれにさ今回は農家の皆さんもね、はい、
あのそうです ね、農系ポッドキャスターさんもねいらっしゃって、
ね、複数ね、うん、あのノミネートされてますから、
お顔見たこともありますし、
うん、
あのなんならお話もねさせてもらったんですよ、
うん、
あの夜の農家の農系バラエティ、
うん、
ね、こちらの方もね実際お話させてもらったこともあるんですよ、
うん、
しかも
何
なんと僕がキスしたことで話題の
話題になってないよ別に。
ワインの和の方もね、はい、同じカルチャー部門にいらっしゃいますから。
あ、そうか、そう、同じカルチャー部門なんだよね。
はい、またキスができるかどうかちょっと試みたいと思います
試みないでいいかね、あなた。
はい、
うん、
などなどね、皆様の本当におかげかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、ノミネート用のなんていうの動画みたいのを1分作れって言われて、
うん、30秒かな、
うん、30秒、
うん、
主催者さんにね、
はい、
でそこであのノミネートのコメントっていうのを作ったんですけども、
作ったは作ったね、
うん、とてもあの皮肉めいた眉毛らしい、なんていうの、まがまがしいもの、
ま、そこまで作りましたね。そこまでまがまがしくはないけど、
はい、
ただあれがどこで使われるのかは一切ね、
うん、
未だに分かってないね
未だに公開されませんね、
ね、当日されたらちょっと怖いな
はい、
はい、
まあ、そんな感じです。僕別に、はい、選ばれたことが嬉しいとも思わないし、むしろちょっと恥ずかしいなと思ってるし、
はい、まあね、うどんちゃんそう言ってるけど、うん、ポリタンはとても喜んでるので、
うんうん、もっと評価されていい番組は5万とありますしね、
まあ、評価された方がいいとかそういう考えを持たなくていいかなと思ってます、う
あの僕そうアカデミー賞もそうなんですけど、
うん、
あの受賞しましたっていう作品が、
うん、
あの絶対的にいいとも限らないと思っていて、
まあそれはさ人それぞれじゃない、うん、どう感じるかは、
あの心の中の名作、まあ、映画で例えるけどね、
うん、
心の中の名作ってさあの誰が何て言ってもさ自分の中では名作なわけよ。
そうそうそうそうそう。
だからあの賞に選ばれたかどうかじゃなくて、
うん、
やっぱりその僕去年見た映画の中でも一番心に来たのは、
うん、
あの何でしたっけあのブレンダン・フレイザーさんの映画
ホエール、
ね、ホエール、うんうん、これやっぱ一番泣いたしね。
あ
れは心に残る名作でしたもん。そんな感じもあるので、
うん、
評価で優劣をつけられるのが嫌なわけ私ね、うん、
はあ、
うん、でその1位になったら2位3位の人は悲しむかもしれないし、
うん、
ね、なんか僕らがあの受賞して、うん、わーわーこう嬉しそうにしてるのを見て悔しいと思う人もいるかもしれない、
うん
うん、だから評価されることが全てじゃないと思っています。
あ、もちろんその通りなんですけど、
はい、
ただ世間ってさ結局人間は、うん、だから、
うん、
あの人間って比べる生き物なので、
はい、
だから結果的にそういう風にね、
うん、
あの順位ってさどこの世界で生きててもされてくるものじゃないですか。
そうですね、
うんうん、まあ、でもその中で自分の1位がね、
うん、
あればいいんじゃないですか。
そうですね、
はい、
そこでね僕でもねちょっと一個ねこう考えたことがあってさ、
はい、
まあ、なんでポッドキャストって、ね、やってんだろうと思ったんだけど、
え嘘でしょ
いや、まあ、いろいろね僕もさ生きてきてさ、
うん、
こうポッドキャスト始めた頃なんてさ、
うん、
こうあんまり自分自信がなくてさ、
うん、
なんかそんな番組が人気になるとも思ってもいなかったし、うん、聞いてくれる人もいなかったんだけど、
うん、
なんかこう今思い返すとよ、
はい、
こう自分の悪いところがこう全部個性に表したなとも思うし、
うん、はい、
なんかこう人生の中でいろいろ迷ってきて、
うん、
間違った結果なんかそれがこう魅力にもつながるのかなとか思ったり、
なるほどね、う
ん、なんかそんなね、これは実はですねあるハリウッドスターが言った言葉なんですけれども、
はあ、
あのアンジェリーナ・ジョリー、
あージョリーナ先輩ね、
はい、うん、言った言葉なんですけども今なんかふと思い出して、
うん、あ、そうなんだ、
なんかそんなことを言ってました。
そんなことを言ってたんですか。
はい、
はい、
ということで、
うん、
ポリタンさんなんか最後に言ってください。
何最後に言ってくださいって
アカデミー賞ポッドキャストアワードについて。
あ、ポッドキャストアワード、はい、まあね、3月15日にね、
うん、
あの表彰式があるので行ってはきますが、
はい、
あのね、今回は本当にねノミネートされただけで本当にね、うん、十分嬉しかったので、
はい、
まあ、結果はねどうであれ、
うん、
あの全て受け止めていくつもりですけれども、
はい、
あのとにもかくにも今は、うん、あのその場がねどんな感じなのかを、うん、あの体感するのを楽しみにして迎えていきたいなと思ってます。
はい、
はい、
あの全てねあの聞いてるこの番組を聞いてる皆さんが、
うん、
あのこの番組を選んだんですからね、あの、うん、皆さんで一緒にこの授賞式をね迎えて、うん、まあ、眉毛屋さん逃したなってどうまいって言ってくれたら嬉しいし、
うん、そうね、
なあのやっぱりねでも自分が聞いてる番組とかさ、
うん、
見てる番組がノミネートや賞されとったらさ、
うん、
ちょっと嬉しいよね。
それは嬉しいんじゃない、
うんうん、だからみんな僕の代わりに嬉しく思ってください
そうなのかな、
はい、
うん、
せーの、
真夜中にゲイ
ということで、
はい、
このタラタラと前振りを話してきました。
まだ前振りだったの、
はい、
ここまで前振り長いねだいぶ話したよ、
はい、
うん、
まあ、映画とかね今あの賞とかアカデミーとか言いましたけれども、
うん、
やっぱり僕らが生きてきたこの賞を取ったねカルチャー、
カルチャー部門ね、
カルチャー部門のノミネートされたましたから、
はい、
カルチャーについて話していこうと思うんですよ。
カルチャー、
はい、
カルチャー何話しましょう。
文化ですよね、
まあ、日本語に訳すとね、
はい、うん、日本の文化、
日本の文化といえば
さらに眉毛の文化、
眉毛の文化といえば
さらに、
さらに
東京の文化ともいえば、
なんか急に眉毛挟む必要あった
あ、そう、じゃあ眉毛の文化といえば
、うん、眉毛の文化といえば
せーの、秋葉原。
秋葉原ね、はいはい、秋葉原ね、ごめん合わない
合わないですね、
秋葉原ですね、
はい、秋葉原なんですね、
秋葉原だ、
はい、皆さん、うん、秋葉原はねあの東京の何区、あれ千代田区、
千代田区かな、
うん、にありますね、まあ、うん、あのオタクのメッカ、
そうですね、
うん、
もうオタクの方たちが大好きな街ですよ、
はい、
僕らも大好きですけどね、
なんか1ヶ月に1回は行ってるよね。
そうね、月によってはもっと行ってるかもしれないけど、う
ん
う
ん、あそこのヨドバシカメラが最高なんだ。
あー、ヨドバシね、うん、もう正月から行ってますからね。
ね、そうだね、うん、正月に行って、うん、1月1日にプロのカメラマンがそこで無料の写真撮影会やるんですけど、
はい、そう
それに今3年連続、ね、
そう、記念撮影ね、行ってますね、うん、
ぐらい好きですから、うん、はい、今日は秋葉原について語っていきたいと思います。
わかりました。
で、うん、あの秋葉原といえば、
秋葉原といえば
やっぱりこれでしょ
う。
ん？秋葉原グルメ。
あ、グルメね。
はい。
まあ、よく食べていますもんね、秋葉原で。
うん。うん、秋葉原はアニメがね、もちろんその街中にいっぱいさ、うん、アニメ文化があるんだけども。
アニメとかメイドさんとかね。
はい。うん、その中でもね、やっぱね、大盛りグルメ。もぐもぐ食べれる。
ありますね。
グルメがいっぱいあるんですけど、うん、今日皆さんに僕たちもよく行く、
うん、
あの秋葉原グルメ。
はい、
お店を紹介していきたいと思います。
紹介していきましょう。
じゃあ1個目、
なぜ1個目、
はい、はい、じゃポリタンさんからどうぞ、はい、
なぜそばにラー油をかけるのか、違うな、はい、なぜそばをラー油で食べるのか、だ
なぜそばに、なぜ、ねえ、分かんなくなっちゃった。
なぜそばをラー油で食べるのかじゃない。
そうね、
そば、うん、まあ、ラーって呼んでますけど、
略してそばラーです、はいはい、魅力をお伝えくださいませ。
これね、うん、最初うどんちゃんに紹介してもらって行ったんですけれども、
はい、そうですね、
あの結局この普通の日本そばを、
はい、
ラー油、うん、ラー油で食べるんですよ。
ラー油が入ったタレみたいなね、
ラー油のタレに入った、うん、まあ、肉そばですね、肉とそばが入っていて、はい、そんなの美味しいのってすんごく疑問系でした。
そうですよね、
だってそばといえばあの醤油ベースのね、うん、つゆでズルズルズルって食べるものがそばだったんですよ、はい、僕の中で。
そうですよね。
なんですけど、うん、ちょっと半信半疑で、はい、しかも大盛りで行こうって言い出して、うん、いや僕もう小盛りか中盛りでいいって最初言ったんだけど、
はい、
あのどんちゃんが、うん、いや残してくれれば食べるからって言ってね、うん、あのそれで頼んで大盛りを、うん、で食べたらですね、
はい、
一瞬でなくなりました。
そうよね、
めちゃくちゃ美味しいの、これ
ハマったんだよね、あなたね。
ジャンクなんだけど、うん、美味しいね、これ
美味しいのよ、これ、うん、多分東京近辺にしかないんだと思うんだよ。
あ、かもね、
うん、何個かチェーンというかこう 5,6 店舗くらいあるんだけど、
はいはいはい、
割ともう都市部にしかなくて、
うん、
秋葉原、新宿、池袋とか、
うん、
あとちょろちょろっと
ちょろちょろっとね、う
ん、あるぐらいなんだけどもね、うん、食べたことない人ね、ぜひ食べてみて。
そうね、機会があればぜひ食べていただきたい、う
ん、はい、そばでもラーメンでもない、
うん、
新しい
そばら、
そばら、うん、体験ができると思います。
これね、ほんと止まんなくなる、
癖になるよね、
癖になっちゃって、
うん、
もう月に 1,2 回行ってもいいなと思ってるもん。
わかる、
うん、
というね、あのグルメがありますから、
うん、
なぜそばにラー油をつけるのか、
なぜそばをラー油で食べるのか
食べるのか
多分ね、
どっちかわかんないけどそばらで検索すれば出てくると思います。
はい、
はい、では2つ目、
2つ目
こちら、うん、僕がご紹介いたします
ね。はい、お願いします。
その名も、
うん、
パンチョ。
パンチョかわいいね、
え
響きが。
あ、うん、まあ、パンチョ、うん、パンチョは割と有名だと思うんですけど、
どうなんだろう、僕でもね、うん、どんちゃんに行こうって言われるまでは、
はい、
一回行ったことがあったかどうかだったかな。
うん、まあ、ここは、まあ、おそらくこれも都市部なんだろうけれども、
かもね、うん、
あのナポリタン、
ナポリタン、
極太麺の焼きナポリタン、
そうね、
が大盛りもりもり食べられる店なんですけれど、
うんね、うん、本当にね、ポリタンとしては食べないではいられない、
うん、そうですね、
うん、
こちらね、毎月毎月新しいメニューが出て、
あ、そうそうそうそう、
で、
う
ん、店内はねすごく狭いの、
割と狭い店舗が多いですね、
うんうん、だけどこう大盛り食べるさ、うん、あの巨漢たちがいるからさ、店の中がひしめき合ってるわけ
まあ巨漢ばっかりではないけどね、
うん、けどこの濃い味のナポリタン、
うん、
たまんないんですよね。
たまんないね、
うん、女性というよりはこれはもうもりもり食べる男性向けなんだけど、
まあ、もりもり食べる男性も多いし、うん、ちょっとそこにひっそりと細い女性もいきなり入ってきたりね、
うんうん、なんか店内ね昭和のポスターがいっぱい貼られてたりするんですよ ね、
う
ね、
うん、
っていうね、あのパンチョ、ひらがなパンチョ、
うん、
カタカナかもしれない、
カタカナじゃなかったかな、
はい、うん、ぜひあの秋葉原立ち寄った際は、
あ、そうですね、
新宿池袋にも同じく
あると思います。まあまあまああるんですけどね、パンチョの方は、
はい、う
ん、
です。
はい、こちらねぜひ食べていただきたい、
うん、はい。じゃあポリタさんの最後、はい、
最後ですか。
はい、
えもう一個
2つどうぞ。
2ついきますよ、
はい、
やっぱり僕としてはハンバーグが大好きなので、
はい、
秋葉原でハンバーグといえば、
うん、
まず1つがヒーローズ、
うん、あー行きましたね。
行きましたね、
はい、
ここは、うん、あのなんていうの3ポンドハンバーグ、
はい、
もうとにかくでかいの。
1ポンドが 350g ぐらい
だったかな、
うんうん、だから要は1キロハンバーグ、
1キロだね、
うん、
のハンバーグが食べれるお店で、
うん、
秋葉原店はね、
あの物差し定規30センチがすっぽり入る大きさですよね。
入りそうだったね。
入ったんじゃないかな。
入ったかもね、
うん、
もうとにかくでかくて、
うん、
あの味はまあ普通なんですけど、
うん、
もうとにかくボリュームがすごい。
そうね、
うん、
それに1ポンドのご飯をつけて、
そうあのご飯1ポンドはね正直辛くて、
うん、
ご飯は確か半ポンドにしたか 0.5 かな。
いやいや1ポンドにしたんですよ。
あ、そうだ、3ポンドがにしないで1ポンドにしたんだ、
うん、
だから4ポンド食べたのか。
そういうこと。
いやあれすごかったね。
すごかった。これ多分秋葉原店だけかもしれない、
かもね、
うん、新宿の店舗行ったんだけど、
うん、
あの3ポンドやってませんでした。
やってなかったね、
うん。
いやでもこれ食べた時はちょっと夕飯食べれなかった、はい、
まあそうですよね、お昼食べたらね、
うん
うん、まあもりもり食べられましたね。
ねえ、
はい、
食べた。うどんちゃんちょっと残したね。
いいえ、
あハンバーグを。
じゃあ僕ねハンバーグとステーキのセット頼んだの。
あそうそうそうそう、うん、
1ポンド1ポンドかな。
そうだね。
でステーキがねチキンなんだけど、
うん、
ちょっと硬くて、
うん、
顎が疲れちゃって。
そうだね、
ダウンしました。
うん、なんでちょっと残り食べちゃいました、うん、
はい
はい、
じゃあ最後、
はい、
ポリタさんどうぞ。
はい、最後はですね、
はい、
やっぱり同じくハンバーグなんですけど、これは大盛りではないんですが、
うん、
ハンバーグの肉のマンセっていうね、
うん、
マンセっていうお店があるんですけれども、
はい、
ここはあの神田にね、あの神田と秋葉原の間ぐらいなのかな、
うん、
にあのこのマンセビルっていうのがあって、
はい、
そこで食べれるハンバーグなんですけど、
うん、
もう老舗中の老舗
ね。なんか東京だと結構見ますよね、あの牛のマークみたいな。
あそうそうそう、
肉の花マサみたいなマークですね。
肉のマンセなんだけど、
うん、
あの新宿とかにもね、
うん、
あるんですけれども、神田駅にもあったかな確か、
うん、
で秋葉原のところが本店で、
うん、
まあ、そこをこうビルになっていて何階かに分かれてレストランがあるんですけれども、
うん、
そこで食べれるハンバーグがとにかく大好きで。
美味しかったね。
美味しかったでしょ、うん、
品があって、
うん、ただあのビルは今年も閉店になって、
あら
ちょっとね場所が変わるんですよ。同じ秋葉原なんですけど、なのでちょっと移転したらもうしたのかもしれないけれど、
うん、
あのそっちでもちょっと食べてみたいなと思ってます。
あそこのビルから見る神田川、
うん、
見ながら。神田川で合ってる、あれ
神田川、
勝手に神田川って言っちゃ
ったけど、多分神田川、神田川見えたよね、
うん、私はもう忘れたかしらはい、もう良かったですね、はい、
ね、
レトロな雰囲気があってね、
美味しいよね、
うん、素敵な場所でした、うん、
はい、
でね、あのこういった秋葉原のね、
うん、
まあ、グルメメッカ、
はい、
ぜひ皆さんもねちょっと巡ってもらえたらと思うんですけれど、
はいはいはい、
最後に、
最後に
秋葉原に来たら、
うん、
絶対に皆さんに攻略してほしいものがあります。
攻略、
はい、これ秋葉原に限定しないんだけど、
うん、
各地で行われている、
うん、
携帯電話会社のキャンペーン、
あ
ー皆さん覚えがありませんか。
あちこちでやってますね。
ね、うん、なんか土日になるとさ、
うん、
いろんなお店で、
うん、
ガラポン回しませんかとか、
うん、
ビンゴやってきませんか、
ゲームをねなんかできるようになってますよね、
はい、
うん、
あれ皆さん嫌だと思って逃げてませんか。
逃げてませんか。
実はこれすごい攻略法があるんです。
これ言っちゃっていいんですか、うどんさん。
はい、
まああ
の迷わずめがけていきましょう。なぜならばお得だからです。
はい、お得だから、
はい、
何がお得なんですか。
ラップと洗剤がもらえる
まあお得
いやこれねバカにならないんだよ。
でも高いんでしょ。
まあ100円ぐらいじゃない100円もしないんじゃないかな
そうですね、それが0円で、うん、
たまにさ洗剤とかもあの無名なものじゃなくて、
うん、
キュキュッととかさ、
あそうね、
ちゃんとした洗剤とか、
はい、
あのただのラップじゃなくて、
うん、
サランラップ、
サランラップもありますね、
とかアルミホイル、
うん、
トイレットペーパー、
はい、
いろいろありますけれども、
はい、
日用品、まあ、100円ぐらいのものがもらえるんですよ。
もらえちゃいますね、
はい、
でも、うん、もらえる代わりに結構めんどくさいって思いません？
何そのあのなんだっけネット販売みたいな感じ
アシスタント的な。
あ、そう思うじゃないですか。
はい、
ただこれ攻略法があるんですよ。
なんと
なんと1分でその場から立ち去れます。
それはすごいですね、
はい、
うどんさんどうすればいいんですか？
まずは、
はい、
お教えしましょう、
はい、
まずは
まずは
ゲームに参加します。
ゲームに参加、まあそこまではいいですね、
はい、うん、であの得点に見合ったものをまずは勝ち取ります、はい、
勝ち取りましょう、
はい、うん、その後店員さん必ずこう聞いてきます。
なんて聞くんですか？
今どこの携帯会社使ってますか？
はい、
絶対聞いてきます。
聞いてきますよね。
そしたら周りの店員さんの服を見てこう言いましょう、
はい、
オタクですって。
なるほど
オタク使ってます。
なるほどですね、
はい、
そうするとどうなるんですか？
まだ質問がきます、
はい、
じゃあ次何のスマホ使ってますかって、
はいはいはいはい、
聞いてきます、
はい、
そういったらこう言いましょう。
なんて言いましょう？
最新の iPhone15 ですって。
あ、その時々の最新の iPhone の機種を言うんですね、
はい、張り切って言いましょう、
はい、そうするとも
う店員さんは結構ですって言って帰らせてくれます
その後のセールストークがつなげられなくなるんですね。
そうなんです。
なんということでしょう。
なぜかというと、
うん、
あれはの人を募ってね、
うん、
でアンケートを取って、
うん、
実はもっとお安くなるんですよ。
なるほどね、うん、
実はお客様にいい商品がありまして、
うんうんうん、
って話をつなげたいんですけども、
はい、
その根源を断ち切るという、
うん、
これが鬼滅方法と
まあね、もちろんね本当にね携帯を買い替えたいとかね、
はい、
そういう方はねちゃんとね応対するといいとは思いますけれども、
はい
はい、
これねあの嘘だろうと思ってる方はぜひこのねあの携帯会社どこ使ってますかって言われたら、はい、オタクです。
そうですね、
はい、携帯の機種どこ使ってます、携帯の機種何ですか、
はい、
最新の iPhone です、
うん、
はい、この二言で話が終わりますんで。
終わっちゃいますね、
はい、
あのおかげでうどんちゃんのおかげで、うん、うちにはなぜかサランラップがどんどん溜まってきております。
はい、
はい、
これあのぜひねちょっと皆さんがねあのお得になれる、
そうね、
すごくホットなカルチャーな話題だなと思って。
カルチャーでしたか。
はい、
はい、
いつ言おう、いつ言おう、この秘技を。
なるほど、
皆さんに黙っていましたが、
はい、
ぜひ今週末、
はい、
いろんなお店に行ってこの携帯キャンペーンあったら、
うん、
うどんさんのおかげで攻略できましたと。
攻略できましたと
あのぜひあのこの回をね、
はい、
あの引用リツイートで、
なるほど、
携帯ハッシュタグ携帯キャンペーン攻略法、
いいのかなあの怒られないかなこれ大丈夫かな、
怒られる、ね、
うん、
あ、じゃあやめましょう。
やめときましょう、はい、あんまりね拡散するのはやめときましょう。
そうね、皆さんの心の内に、
そう、このね、このエピソードを聞いてくれた皆様だけの秘密だよ、
うん、そうね、
うん、
ということでね、
はい、
あのぜひお得な情報を今日、
はい、
得られたと思いますので、
はい、
あの有意義なカルチャーだったと思います。
有意義なカルチャーになりましたかね、うん、
はい、じゃあのこの後ね3月15日3月15日、
はい、
金曜日あのポッドキャストアワード、
うん、
第5回あの渋々行ってきますが、
やめて、
結果に関しては番組で言うかどうか分かんないけど、
そうね、なかったことのようにね進んでるかもしれませんが、まあその時は察してください、
はいはい、あの特に何も変わりませんのでこれからもね、はい、
うん、
あのゆるりとやっていきたいと思います、
はい
はい、ということで真夜中人間では皆様からの僕たち
私たち
に対するご意見ご質問を随時募集しております。
募集してます。
各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがなもよゲーなので、
バンバン
皆様の声を届けてもらえたらと思います。
思います。
今回も皆様の貴重な耳のお時間をいただき本当にありがとうございました。皆様の一日が少しでも明るくなりますように。それではまたお会いしましょう。真夜中にゲイのうどんでした。
ポリタンでした。
それじゃあまたね、せーの、
真夜中に
ゲイ、じゃあね、
バイバイじゃないよ。
ノミネートありがとうございました。
待って、うどんちゃん待って、
はい、
最後に、
あ、忘れてました。
忘れないで。
じゃあポリタンさん、最後締めのエンディングお願いします。
はい、じゃあ歌いたいと思います。
はい。
君の心へ続く長い一本道はいつも僕を勇気づけた。とてもとても険しく細い道だったけど、今君を
迎えに行こう。自分の大きな夢を追うことが今までの僕の仕事だったけれど、君を幸せにするそれこそがこれからの僕の生きる印。
はい、歌いました。撮ってないのひょっとして。
撮ってます。
え、なんで笑うの？
さよなら。
さよなら。